7期高津区地域福祉計画案の概要について資料に沿って説明します。第7期計画は令和6年度から令和8年度の3カ年の計画になります。スライド1。高津区地域福祉計画とは、高津区は現在年少人口割合、生産年齢人口割合ともに市の平均を上回っている若い区ですが、数年後には65歳以上の人口の割合が 21% を超える超高齢社会が到来すると見込まれています。この超高齢社会の到来に伴う様々な課題に対応するには、これまでの制度の枠組みで言われている支える側、支えられる側という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域や社会を作っていく必要があります。高津区地域福祉計画は、こうした地域や社会を作るための取り組みをまとめたものです。スライド2。高津区の現状1。高津区の総人口と世帯数の推移。次に、高津区の現状についてご説明いたします。高津区の人口は、令和5年9月1日現在、234,596人で、市内で3番目に多くなっていますが、経年変化を見てみますと、人口はわずかに減少、世帯数は増加傾向、一世帯あたりの人員は減少傾向となっています。スライド3。高津区の現状2。高津区の一人暮らし高齢者数の推移。高津区の一人暮らし高齢者数の推移ですが、平成12年、3059人であった単身高齢者総数が、令和2年には9222人となっており、20年で約3倍に増加しています。男女比では、平成12年は女性の方が約 2.5 倍多い状況でしたが、令和2年は約 1.6 倍と、その差は縮小しています。スライド4。計画策定の流れ。第7期計画の策定にあたっては、令和4年11月から12月にかけて、川崎市地域福祉実態調査を行い、地域の現状や課題の掘り起こしを行いました。そこで得られた課題を、高津区地域福祉計画推進会議において共有し、区内の各種団体を代表する委員から、様々な視点による意見をいただき、高津区の地域福祉の推進に向けた、基本理念や基本目標、基本方針、および具体的な取り組みを検討して、計画の素案を作成しました。現在行われておりますパブリックコメントや、今回の市民説明会を通じ、市民の皆さんの意見をいただき、その意見を踏まえ、計画案に修正を加えた後、第7期計画が3月末に策定されます。スライド5。基本理念。次に、具体的な第7期計画の内容についてご紹介いたします。第7期高津区地域福祉計画の基本理念は、つながり、広がれ、高津。人と人がつながり、幸せの輪が広がる高津区を目指して、といたしました。令和元年、2019年末より始まった新型コロナウイルス感染症の流行は、交流機会の減少、地域活動の停滞などを生み、地域住民同士のつながりがより一層希薄化するなど、これまでも課題とされてきたことを、さらに深刻化させました。今まで積み上げてきた、様々な取り組みの中には、交代や停滞、中止となったものもあり、今、私たちは地域福祉の推進において、大きな局面を迎えています。第7期計画では、誰もが地域で気軽に交流し、困っていることがあれば気軽に手を差し伸べ合えるような支え合いの輪、幸せの輪が広がる地域づくりを目指していきます。スライド6、7。計画の体系 ① 計画の体系 ② 続いて、 第7期計画の体系図についてご説明いたします。先ほどの基本理念のもと、区民が主役の地域づくり、区民に寄り添った福祉サービスの提供、見守り安心安全が結びつく仕組みづくり、区民地域団体行政で支え合うネットワークづくりという4つの基本目標を立て、各目標ごとに複数の基本方針を立て、72の具体的な取り組みを進めてまいります。スライド8。第7期計画における重点項目、さらにその基本方針の中から第7期計画において重点的に取り組む項目を3つ定めました。1つ目は生涯を通じた健康づくりを進めるです。団塊ジュニア世代とも呼ばれる働き盛りの40代後半から50代前半が65歳を迎える、もしくは近づいていく2040年に向けて、この世代の区民が生涯にわたって心身ともに健康であり、日常生活を支障なく送るためには、今から健康づくりに意識を高めてもらうことが求められます。第7期計画では、この世代の区民を主なターゲットに、健康づくりに関する積極的な情報提供を行うほか、食生活や介護予防に関する講座を開催します。合わせて、若い世代に対する禁煙教育や健康相談、全世代を対象にした出前講座の開催、高津公園体操の推進など、様々な取り組みを通して、生涯を通じた健康づくりを支援します。二つ目は、つながるきっかけや居場所を作るです。コロナ禍において、人と人がつながる手段である、会う、話す、集う機会が大きく制限されたことは、つながりの希薄化や、地域への関心の低下など、様々な問題をもたらしています。高津区ではこれまでも、様々な世代立場の方が集い、交流できる取り組みを行ってきました。第7期計画でも、子育て世代の転入者に対する、交流の場の提供、両親学級子育て支援講座を通した、保護者同士の交流の促進、シニア世代を対象とした講座の開催、親子運動会、どんなもんじゃ祭りなど、行事を通した地域の交流の促進などを通し、区民一人一人がつながる機会づくりや居場所づくり、地域活動の支援と情報発信を行っていきます。三つ目は、必要な情報を確実に届けるです。行政が提供する情報は、広範な分野にわたり、情報発信手段も多岐にわたっています。その一方で、特に支援を必要とする人ほど、自分での情報収集が困難で、相談、支援に結びつきにくいという実態もあります。また、コロナ禍の中、外出の機会が制限されたり、回覧板が中止となったりと、情報媒体によって、人によって、より地域の情報が入手しづらくなったこともあります。第7期計画では、冊子、チラシ、インターネットや SNS など、様々な媒体を通して、子育てや地域で行われている福祉活動、その他、区が実施している、保健・福祉事業に関する情報発信を行うとともに、必要な時に必要な情報にアクセスし、活用できる取り組みを進めていきます。スライド9。基本目標1。区民が主役の地域づくり。次に、基本目標ごとに、具体的な取り組みを見ていきたいと思います。基本目標1。区民が主役の地域づくりでは、区民一人一人が主役となって、地域づくりができるように、活動を支えるための、健康づくりやつながりの場づくり、担い手の養成や、地域活動のための情報提供などの支援を行います。スライド10。基本目標1の具体的な取り組みの紹介。基本目標1の中から、一部、具体的な取り組みについてご紹介いたします。一つ目。若年世代からの健康づくりの推進では、現在40代後半から50代前半の人口ボリュームゾーン、 働き盛り世代が2040年には65歳以上となり、2050年に高齢者人口がピークとなるため、元気なうちから健康への意識づくり、情報収集など、老後の備えができるよう、広報を行います。二つ目、高津公園体操の推進では、健康づくり、介護予防、コミュニティづくりのための高津公園体操を、町内会、自治会、民生委員児童委員、ヘルスパートナー、高津、地域包括支援センター等と連携して、活動の立ち上げや継続を支援するとともに、見守り活動や多世代交流の場として、地域への広がりを推進します。三つ目、ソーシャルデザインセンターの活性化に向けた取り組みでは、区内の多様な主体、地域資源、活動のつながりづくりの取り組みや、地域課題の解決に向けた仕組みそのものを、高津区ソーシャルデザインセンターと位置づけ、特定の場や組織にこだわらず、区民、団体、事業者など多様な主体がつながり、強みを持ち寄り、アイデアをみんなで実現する街づくりに向けた取り組みを進めます。スライド11。基本目標2。区民に寄り添った福祉サービスの提供。続いて、基本目標2。区民に寄り添った福祉サービスの提供です。区民一人一人が必要な時に適切なサービスを受けられるように、様々な媒体を用いて情報提供を行うほか、支援を必要とする本人だけではなく、周りの人の見守りと気づきが相談支援機関へ結びつくような相談支援体制づくりに取り組みます。スライド12。基本目標2の具体的な取り組みの紹介。基本目標2の具体的な取り組みを紹介します。一つ目、地域子育て支援事業の充実に向けた情報発信では、区内保育施設の紹介、及び地域支援事業について掲載する冊子を発行するほか、情報をタイムリーに提供できるよう、毎月のお便りや事業のチラシを発行します。また、子育て親子の交流・相談の場として、地域子育て支援センターのリーフレットを発行し、利用の拡大を図ります。二つ目、地域包括ケアシステムの構築に向けた情報提供では、市政だより等を活用し、区内で行われている、自助や互助の活動や町の広場、気軽な居場所を紹介するなど、地域包括ケアシステムの構築に向けた情報提供の充実を図ります。また、地域で行われている福祉活動について、リレー形式でホームページで紹介する、高津ハートリレーを実施するほか、地域包括ケアシステム講演会報告会を開催し、地域活動の活性化を図ります。三つ目、乳幼児のための各種相談事業の実施では、乳幼児を持つ親が安心して子育てできるように、育児相談、発達に関する相談、虐待予防事業相談、アレルギー相談、離乳食や幼児食の教室を実施するほか、体験保育、親子でランチ、子育て相談などの各種相談事業を実施し、支援体制を充実します。他にも、子育て何でも聞いてみよう。事業を実施し、電話、メールのほか、オンラインにも対応した在宅での相談にも応じます。スライド13。基本目標3。見守り、安心、安全が結びつく、仕組みづくり。続いて、基本目標3。見守り、安心、安全が結びつく、仕組みづくりです。区民一人一人が日々の生活を安心して送れるように、地域での見守り事業を展開するほか、地域住民と連携して防犯活動、防災活動を充実させ、安心安全に生活するための取り組みを進めていきます。スライド14。基本目標3の具体的な取り組みの紹介。基本目標3の具体的な取り組みを紹介します。一つ目、学習支援居場所づくり事業では、生活保護を受けている世帯の 小学3年生から6年生、および中学生を対象に個別学習支援を行い、生徒の高校進学率向上を図り、貧困の連鎖に歯止めをかけることを目指すとともに、子どもの居場所づくりを行います。二つ目、見守りのネットワークの推進では、地域住民と接することの多い民間事業者と連携し、新聞や郵便物が溜まっているなど、日常業務の中で住民の異変に気づいた場合に、区役所へ連絡をもらう見守り活動を実施します。また、地域からの高齢者の異変等の相談への対応や、必要とされる見守りを、地域包括支援センターや民生委員、老人クラブ等と連携しながら実施します。三つ目、自主防災組織への支援では、自主防災組織活動助成金や、防災資機材購入補助金の補助申請の取りまとめを行うとともに、活動や組織を側面的に支援します。また、高津地区、立花地区ごとに合同の防災訓練を実施するほか、避難所運営会議、防災ネットワーク連絡会議の充実を図ります。スライド15。基本目標4。区民、地域団体、行政で支え合う、ネットワークづくり。最後に、基本目標4。区民、地域団体、行政で支え合う、ネットワークづくりです。地域福祉の担い手である、区民、行政、地域で活動するグループ、事業者、企業などで、地域の課題を共有し合い、解決に取り組んでいくための連携を強化します。高津区社会福祉協議会とは、引き続き協働し、地域福祉の充実を図ります。スライド16。基本目標4の具体的な取り組みの紹介。基本目標4の具体的な取り組みを紹介します。一つ目、高津区子ども子育てネットワーク会議等の開催では、子ども子育てに関わる市民と関係団体機関が情報交換等を行い、ネットワークの推進を図ります。二つ目、地域自立支援協議会の開催では、地域における障害者の支援体制に関する課題について、情報を共有し、関係機関と連携を図りながら、地域の実情に応じた体制の整備を推進します。三つ目、自助・互助の促進に向けた地域福祉活動の支援では、地区社会福祉協議会と連携し、高齢者のミニデイケアや、会食会等でのボランティア活動を支援することで、各地域の自助・互助の促進に向けた取り組みを行います。スライド17、ライフステージ、世代に合わせた取り組み、第7期、高津区地域福祉計画では、計画に含まれる72の取り組みを、主な対象世代別に、わかりやすく整理した一覧を掲載しました。詳しい取り組みの内容は、計画案の58ページ以降に掲載されております。第7期、高津区地域福祉計画案、概要の説明は、以上です。